どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は親が口を閉じたら子供が動き出した話ということでお話をしていきます。はい、まあ、お子さんがですね、いわゆる不登校でなかなかね体が動かない状態だと、親としてはどのようにサポートしていけばいいか結構悩まれるのではないでしょうか。まあ、その時にですね、いわゆる親が口を閉じる、これどういう意味かっていうと、いろいろこう言っちゃってる状態をやめるってことなんですけど、そういったことをすると子供が変わることってよくあるんですね。今回はそういった事例をね一つ紹介したいと思います。同じことをやっていただければ、お子さんの不登校とか、あと無気力、引きこもりとかね、まあ、いわゆる体が動かないような症状をスムーズにね改善できると思いますので、参考にしてみてください。あとこのチャンネルではこういった思春期の子育てに関する情報を日々配信しております。もともと私がですね、公立の中学校で教師をしていたっていう、その土台となる経験と、あとは退職後にはですね、10年間で3万組以上の親子をサポートしてきた、こういった経験からお子さんにとってね最適なやり方を日々お伝えしておりますので、よかったらね登録やフォローしていただけると嬉しく思います。では行きましょう。まず今回紹介するのはですね、育子さんという方になります。でこの方はですね、もともとお子さんが中学3年生でですね、1年前から不登校でした。だからまあ2年生から不登校だったってことですね。でその時にまあ私のことを知ってくださったんですけど、当時は部屋に引きこもって寝たきり状態です。もう完全な無気力の状態ですね。でその理由もよく分からず、親は本当にね、あの命の心配をしていたような、そんな状態でした。なので親もなかなか家から出られず、もういつもね家に いざるを得ないみたいな、そんなような状況でした。でその時にね、私のことを知って、私がね思春期の子育てをサポートするオンラインプログラムがあるんですけど、こちらに参加をしてくださいました。でそこでお伝えしたことをやってくださった結果どうだったか、でまず最初の半年間はすぐにはね改善はしませんでした。一時的にやっぱこれ悪化するってことがよくあるんですけど、育子さんの場合 もうゲームとあと昼夜逆転生活、これがね加わってちょっとね状況がね悪化してしまったそうです。ただ結果的にそこからのまた半年後には改善が始まって、で最終的にはですね、志望していた音楽系の学校になんと受験で合格することができました。そして、きちんと高校もですね行けるようになって、いわゆる不登校が改善したんですよね。で毎日今は元気にね過ごされているそうです。じゃあ育子さんどんなサポートをされたのか、主に3つのことをやっていただきました。で1つ目が口出しをやめるです。まあ、今回のメインテーマでもあるんですけど、お父さんお母さんがねこうあれこれ言っちゃう状態ですね、これをやめていただくために、もうとりあえず投稿しなさいっていうような言葉をやめてくださいました。で2つ目が朝の声かけを変えました。例えばお昼の14時に子供が起きてきたとしましょう。そうすると通常はなんでこんな時間なのと、こんなんじゃ学校行けないじゃんって言っちゃいがちなんですが、それをちょっと我慢してですね、あすごいじゃん、自分でちゃんと起きられたねっていうポジティブな言葉に変えてくださいました。であと、まあ、お子さんがね朝起きやすくなるように、お子さんの好きなメニューを用意してですね、こう朝起きる背中を押してあげたってことですね。で最後3つ目が子供の話を聞く役に徹したそうです。まあ、子供がですね、お母さんあのさーとかこういろいろ話してくることありますよね。でそうするとつい親はねなんかいろいろ言いたくなっちゃうんですよね。いやとかいろいろ言いたくなっちゃうんですけど、ここはぐっと我慢して聞き役に徹したそうです。で、あそうかそうか、それは辛かったねとか、こんな感じでたくさん聞いてあげるようにしたそうです。でこれらをやった結果、先ほど言ったようにお子さんが、きちんとねこう状況が V 字回復して、受験もうまくいって不登校も改善したということですね。じゃあなんでこんな風になったのか、そのメカニズムをちょっと紹介していきます。でまずはこの安心感が行動の土台になったよってことですね。もともとお子さんはいわゆる無気力な状態だったわけですよ。でその時にお父さんお母さんがですね、子供を責めない、そしてせかさない、こういった、声かけとかサポートをしていくと、子供はですね自宅が安心できる空間になりますよね。一方であれしろこれしろとかね、なんとか学校行きなさいとか、こういうことを言ってしまうと、子供からすると家が危険な場所になってしまうんですよね。で、危険な場所と安心できる場所、これどっちの方が心がこう、なんだろう、落ち着いて気力が出てくるかっていうと、それは安心できる場所ですよね。それをきちんと作っていただいたってことですね。 で2つ目が、失敗を経て自己肯定感が育っていったってことですね。今回はこう昼夜逆転生活に一度なってしまったんですけど、お子さんからするとね、ちょっとそれ良くないなってやっぱ思うわけですよ。でもそこから関係が良くなっていったことで、少しずつ自分でも改善できましたよね。で、一度改善ができているので、子供としても、俺も一回ここまでひどくなったけど、改善できたっていう気持ちができるわけですよ。だからその結果、多少ね、何かその後、じゃあちょっと学校で嫌なことがあったとしても、不登校にならずに、もう一回立て直していくことができる力が身についたってことですね。で、最後三つ目が、愛情が伝わったっていうところですね。これは僕が普段お話ししていることなんですが、お父さんお母さんの愛情が子供にうまく届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がるんですね。で、これが上がると子供は気力が出てきます。で、気力が出てくるので、結果的に無気力が治って学校に行けるようになるんですよね。で、今回、いくこさんがやってくださったことっていうのは、全部子供からするとこれ愛情として捉えられるんですよね。だから結果的に気力が出てきて、学校にも行けるようになって、受験もできるようになったってことなんですね。なので本当に子育ての基本っていうのは愛情バロメーターを上げる。ここから始まっていきますので、ぜひね、お父さんお母さんが、じゃあ子供が何を求めているのか、これをちょっとね、敏感に察知して、それをしっかりやってあげてください。そうすると愛情が伝わって、子供もね、頑張れるようになってくるかなと思います。あと、愛情バロメーターの上げ方はいろんなテクニックがあるんですが、私が無料で配信している思春期の子育て講座、こちら概要欄もしくはオフィシャルサイトですね、私のオフィシャルサイト、道山系で検索すると出てきます。そちらからね、無料で読むことができます。よかったらそちらもね、参考にしていただくと、よりですね、お子さんに対して愛情を注ぐ接し方できると思いますので、参考にしてみてください。